それではこれより2020年クリスマスイブ賛美礼拝を始めます。 新しい歌を主に向かって歌え。主は驚くべき御業を成し遂げられた。右の御手、聖なる御腕によって主は救いの御業を果たされた。賛美、賛美歌111番一節。いたします。疫病の悩みと苦しみによって不安と恐れが、また人の内に秘められていた悪が世にあふれてこようとするこの時、あなたの御前に静まり、あなたを仰ぎ、御子の御降誕を祝う礼拝を共にすることのできます幸いに感謝いたします。ただ、あなたの愛によって御子を身元より私どもが生きるこの地上に誠の人としてお使わしになった救いの御業をここに改めて心に刻み感謝いたします。私どもの愚かさと弱さは、私どもが自覚するよりもはるかにあなたはよくご存知であられます。私どもではありえない憐れみと慈しみをもって救いの御手を述べてくださり、御子の十字架の贖いによって救ってくださる恵みを感謝いたします。私どもは自分の考えていることこそが正しく、あなたの御名を自分の正しさの主張のために利用しようとする傲慢なものであります。また頑ななものであります。あなたの苦しき御導きの中に、私どもの その固くなさが砕かれ、このようにあなたの御前に立つことのできます恵みを覚えて感謝いたします。あなたが御子を通して表してくださいました愛のゆえに、私どもも御霊の御助けによって互いのことを思いやり、愛する道を歩ませてくださいますことを感謝いたします。ここに新しく御言葉を私どもにお与えくださいますよう恋願います。そしてその御言葉に応え、御言葉に従い、感謝と望みとをもって前に向かって歩みを進ませてくださいますよう願い祈ります。なおこの時、病に苦しむ人々を、医療や支援の場で労する一人一人の上に、また私どもの身近に、愛する者の中に、試練の中で弱り崩折れておりますものを、どうぞ顧み御助けください。迷いを覚える者に光を与え、導きを与えください。泣く者と共に泣き、喜ぶ者と共に喜ぶよう告げられておりますように、どうかそのように歩ませてくださいますよう願い祈ります。クリスマスの特別な恵みが今御前に立ちます一人一人の上に豊かにありますよう恋願います。主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。聖書ルカによる福音書第2章1節から20節まで。その頃、皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するためにおのおの自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身ごもっていた言い名付けのマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな。私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日、ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の身子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然この天使に天の大軍が加わり、 神を賛美していった。意図高きところには栄光、神にあれ。地には平和、御心にかなう人にあれ。天使たちが離れて天に去ったとき、羊飼いたちは、さあ、ベツレヘムへ行こう。主が知らせてくださった、その出来事を見ようではないか、と話し合った。そして急いで行って、マリアとヨセフ、また、貝羽桶に寝かせてある血のみ子を探し当てた。その光景を見て、羊飼いたちは、この幼子について、天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は皆、羊飼いたちの話を不思議に思った。しかし、マリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていた。羊飼いたちは、見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。2020年のクリスマスイブの日を迎え、ここにこのように賛美礼拝を共に守ることができます幸いを感謝をいたします。本日のルカによる福音書の主イエスの誕生の記事を見てまいりますと、主イエスがお生まれになったその知らせを一番早く告げられ知らされたのは羊飼いであったわけです。いわゆる第一報というものです。一番最初の知らせ。この第一報というものは、その伝えられる内容が重要であればあるほど、誰がその第一報の受け取り手であるかが問題になります。誰よりも真っ先に知らせたい相手であります。クリスマスの出来事、すなわち神の御子が救い主として人としてお生まれになったということがどれほど重大であるか、正直なところなかなかピンとこないのではないでしょうか。しかし、救いを求めて苦しんできている人にとっては、他の何者よりも重大な知らせであるはずであります。そしてそういう人たちこそ、第一報を受け取る人となるのが願われることと思います。クリスマスの第一報は、夜野宿して羊の番をしていた羊飼いたちにもたらされました。神殿でおごそかに儀式を行っている祭司ではありませんでした。王宮で豪華な衣装を身にまとい、君臨している王でもありませんでした。おそらく薄汚れた衣服を身にまとい、暗い夜に寒い野原で冷たい石の上に身を横たえ、あるいは目覚めて羊の番をしている羊飼いに、救い主誕生の第一報がもたらされたのでありました。もともとイスラエルの民というものは、羊を飼う者として遊牧民のルーツを持っているはずでありましたが、イエス様がお生まれになったこの時代、羊飼いは町の人々から見下され、 蔑まれておりました。お金や政治や教養という力を持つ人たちから、まともに相手にされなかった羊飼いが第一報を受け取るものとなった。つまり神様がこの知らせを誰よりも先に知らせたかったのは、人の予想を裏切るようになんとこの羊飼いであったわけであります。これは父から聞いた話なのでありますが、スペインに伝わる伝説にこんなものがあります。ある幸せを実感できないことを悲しむ一人の王がおりました。王様は幸せを得たいといろいろと探したようでありますが、ある占い師に、俺は幸せだと本当に言えるものの下着を身につけたならば幸福を実感できるようになるでしょうと告げられ、王様はそれを信じそのようにしようといたしました。家来を国中に司法へ使わして、そして次々に聞きました。お前は幸せかと。しかし尋ねられた人たちは皆一様に胸を張って、私は幸せだ、俺は幸せだという人は出てこなかったというのです。しかし誰も相手にしていないような野原でたまたま羊の番をしていた若者を見つけたというのです。そして聞きました。お前は幸せか。若者は答えました。俺は幸せだと。王の使いは彼の下着を脱がせようとしたわけでありますが、なんと身につけていた毛皮の衣の下には何もつけていなかったというお話であります。伝説であります。とても皮肉な話だなと思います。人はいろいろなものを持っていて、それで自分自身を安心させようといたします。お金によって安心したいというのは当たり前によくあることです。権力を手にすることも安心材料の一つになります。名声もそうです。世で有名にならなくとも、周りの人たちから評価され褒められることによって安心できます。あるいは知識もそうです。たくさんの知識を得ることによって、いろんなことを知っているということが自分を安心させることにもなります。ある人にとっては健康であり、肉体でありましょう。どれも私たちが生きていく上でとても大切なものであり、自分自身を安心させる材料になります。王様という立場、身分は、今挙げてった人が持つことのできるものをほとんどすべてを手にすることができる、その頂点に立っている人だと言ってもよいでしょう。その王様が幸せを実感できないなんて、そしてろくに何も持っていない、いや下着さえも身につけていない羊飼いが自分は幸せだと言える、それは 人の幸せというものが持つものによらない別なところにあるものによっているのだと教えているように聞こえるのです。そうは言いましても、私どもはやはりなんだかんだといろいろなものを持って生きていくわけです。聖書はそれら人の持っているものそのものが悪いと言っているわけではありません。必要でありますし、そういうものを適切に用いることを教えています。しかしそれにべったりと依存してしまったり、あるいはそれが絶対で永遠なものであるかのごとくに思い込んでしまうところに問題が生じてまいります。私どもは本当は明日どうなるかさえわからないのです。このコロナの災禍によって私どもはつくづく思い知らされてきているのではないでしょうか。去年のこのクリスマスの時に、あるいはお正月の時に、まさかこのような形でクリスマスを祝い共に礼拝する形になろうとは、このような社会のありさまになろうとは誰が考えたでありましょうか。当たり前にいつものようにいつものクリスマスが来る、いつもの生活が続くとどこかで思い込んでいる。人の持っているものというものは実は儚いものなのだということを私たちは教えられてきている。何か悲しくなるほどにであります。羊飼いに告げられた第一報は、飼い場桶の中に寝かせられている幼子こそ儚さに打ちひしがれる人に決して朽ちたり錆びたり失われることのない命と幸いとを与える救い主なのだと言っている。幼子の手は本当に可愛らしいものであります。幼子の主イエスもきっとそうであったでありましょう。しかしやがてその手は釘打たれることになる。その幼子はやがて十字架をもって私どもの儚いものに依存し絶対化し、神様に背く罪を許して復活の命を与えてくださる。しかし私どもは羊飼いのようには自分はなれないように思えます。神様は現代のこの世にあってそんな私たちをそれでも第一報を聞くものとしてくださっているのではないでしょうか。告げられていることにピンとこない鈍感なものであるにもかかわらず、あなたは羊飼いなんだよと招いてくださっているのであります。お祈りをいたしましょう。父なる神よ、あなたは私どもに御子のご降誕という第一報を知らせてくださいました。その恵みによって改めて儚いものに依存しあなたに背いている罪を深く思うものであります。しかしいただきました良き知らせをしかと受け止め皆をたたえます。そしてあの羊飼いのように人々にこの知らせを伝えゆくものとならせてくださるよう恋願います。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美、賛美歌109番一節。 献金をお捧げいたします。
慈愛と恵みとに富みたもう主イエスキリストの父なる神様、この聖なる日にあなたの御前に礼拝を守ることができます幸いを感謝いたします。多くの背きと罪にもかかわらずなお許し御言葉に預からせてくださいましたことを深く感謝いたします。信仰の兄弟姉妹とともにその恵みを分かち合うことができる幸いを感謝します。神の家族とされている幸いを深く覚えるものであります。今尽きぬ感謝の印として、また恵みへの応答として、献身主の日としての献金をお捧げいたします。これらの捧げ物が主の栄光を称えるための誠の捧げ物になりますよう、聖霊の お助けを願います。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
賛美、賛美歌112番一節。座りのまま祝祷をお受けください。願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてとともに限りなくあらんことを。アーメン。